親のクレジットカードを子が使うと違法、カード譲渡と贈与税の基準。新名義のクレジットカードを子が使用することは、カード規約上認められておらず、カードと使用権限を渡した行為が法律上の譲渡に該当すれば、刑事処罰の対象となる可能性があります。親がこの個人的な支出を代わりに負担したことによる経済的利益は、生活費の非課税要件、または贈与財産控除の要件を満たさなければ、贈与税の対象となる可能性があります。カード名義人の同意があっても、子が新名義のクレジットカードを自由に使用することが適法な使用に変わるわけではありません。クレジットカードを譲渡または常住した場合、予審専門金融業法により、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金の対象となる可能性があります。一度代わりに決済したという事実だけで譲渡罪が自動的に成立するわけではなく、カードと使用権限を渡した経緯や方法も合わせて判断されます。扶養が必要な子に通常の生活費や教育費を支給し、その目的のために直接消費した場合は、贈与税が課税されない可能性があります。成人した子の5000万ウォンと未成年の子の2000万ウォンは、10年間に適用される贈与財産控除であり、すべてのカード利用に適用される年間、非課税限度額ではありません。親が許可していたとしても、子供が新名義のクレジットカードを自分のカードのように使用することは、原則として認められる方法ではありません。ただし、すべての決済がなおちに刑事犯罪となるわけではなく、カードを渡した方法、誰のための支出なのか、子供が利用額を返済したかによって、カード関連法と贈与税の判断が異なります。まず結論、カードの問題と贈与税の問題は別である。この問題は、次の2段階に分けると正確に判断できます。カード使用の適法性、子供が新名義のカードと使用権限を譲り受けたかを判断します。贈与税の課税対象となるか、親が子供のためにカード代金を負担し、子供が無償で経済的利益を得たかを判断します。カードの使用方法が役がに違反しているからといって、すべての支出に贈与税が発生するわけではありません。反対に、カード会社が正式に発行した家族カードを使用していても、親が子供の個人的な費用を代わりに支払った場合、贈与税の問題は別途残る可能性があります。新名義のクレジットカードを子供が使うとなぜ問題になるのか、クレジットカードの譲渡常受は法律で禁止されている。予審専門金融業法第15条は、クレジットカードを譲渡または譲り受ける行為、およびクレジットカードに質権を設定する行為を禁止しています。同法の罰則規定によると、これに違反してクレジットカードを譲渡または譲り受けた者は、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。ただし、子供が一度代わりに決済したという事情だけで、法律上の譲渡常受罪が自動的に成立すると断定することはできません。次のような具体的な事実を総合して判断する必要があります。親がカードを子供に継続して保管させていたか、子供が自分の必要に応じて独立して決済していたか、暗証番号やオンライン決済の認証手段まで渡していたか、カードの使用期間、回数、金額がどの程度か、親の用事として親の物品を決済したのか、決済代金を実際に誰が負担したのか従って、正確には子供が一度使用すれば必ず犯罪になるというより、親のカードと使用権限を子供に渡すことは禁止されており、その形態が法律上の譲渡に該当すれば刑事処罰の対象となり得るということです。親の許可があっても通常の本人利用ではない。クレジットカードはカードに表示された会員本人が使用する決済手段です。クレジットカード、個人会員標準役が及びカード会社の役がは一般に会員が配偶者や家族を含む第三者にカードを利用させる行為を禁止しています。親が許可していたという事実は、盗難や無断使用に当たるかを判断する際の重要な事情ですが、それによって子供がカードの正式な会員になるわけではありません。役がに違反すると、カードの利用停止や契約解除、事故発生時の保証制限、またはカード代金の責任をめぐる紛争が生じる可能性があります。親の同意なくカードを使用した場合、 単なる訳過剰の問題ではなく、使用の経緯によっては詐欺窃盗、または電子決済認証手段の不正使用など、別の刑事上の問題が検討される可能性があります。親がカード代金を支払うと贈与になる可能性がある。贈与税で重要なのは、カードの名義そのものではなく、子供が対価を支払わずに経済的利益を得たかです。子供が自分の物品やサービスの購入に親のカードを使用し、親がその代金を負担した場合、親が子供の債務や消費費用を代わりに支払ったものとして、贈与の問題が生じる可能性があります。一方、次のような場合には、子供に贈与された金額がないか、減額される可能性があります。子供が親の物品を代わりに購入しただけで、子供が利益を得ていない場合、子供が利用額の全額を実際に親へ返済した場合、親が子供に貸した金銭であり、返済条件と実際の返済履歴が確認できる場合、法律上非課税とされる通常の生活費や教育費に該当する場合、返済したと主張するには、口座申告の履歴、カード利用明細、精算記録を保管しておくことが望ましいです。後から形式的な借用証書だけを作成し、実際には返済していなければ、数字とは認められない可能性があります。生活費と教育費はいつ贈与税が非課税になるのか。相続税及与税法は、社会通念分離に見られる生活費や教育費など、一定の財産を贈与税の非課税対象と定めています。しかし、親が決済したという理由だけで、すべての支出が生活費になるわけではありません。一般に次の条件を合わせて検討します。親に子供を扶養する必要があるか、子供の所得と財産で当該費用を負担できるか、金額が家庭の事情と社会通念に照らして、通常の水準化支給された金銭が生活費や教育費として直接消費されたか、貯蓄投資または財産の取得に使用されていないか。支出の事例、一般的な税務判断の方向性、扶養が必要な子供の食費、住居費、授業料、通常の範囲内で直接消費された場合は、非課税となる可能性あり、親と一緒に使う生活必需品を子供が代わりに、決済子供個人への贈与とはみなしにくい場合がある。子供が使用後、同額を親に返済、実際の返済が確認できれば贈与に当たらない可能性あり、高額なブランド品、過度な旅行費、贅沢な消費生活費の非課税が否認される可能性が高まる、カードで商品券を購入、または現金化して貯蓄投資、生活費として直接消費したものではないため、課税される可能性が高い、車両不動産などの資産取得費を親が決済、通常の生活費よりも贈与と判断される可能性が高い、子供に所得がないという事実は重要な判断要素ですが、自動的に非課税となる条件ではありません。反対に子供に所得があるという理由だけで、親が支払ったすべての生活費が必ず課税されるわけでもありません。実際の扶養の必要性、支出目的、金額を合わせて判断します。10年間で5000万ウォンに1000万ウォン控除の正確な意味、親などの直系存続から贈与を受ける際に適用される基本的な贈与財産控除は次の通りです。受贈者である子ども、10年間の贈与財産控除、贈与日現在、成年である子ども、1000万ウォン、贈与日現在、未成年である子ども、2000万ウォン、この金額は、カードをこの金額まで使ってもよい、という利用上限ではありません。また、毎年新たに発生する上限でもありません。当該贈与日の前10年間に、親などの直系存続から受けた贈与を確認した上で適用される控除です。通常の生活費として認められ、当初から非課税となる金額と贈与財産控除も区別する必要があります。生活費の非課税要件を満たす金額は、課税対象となる贈与財産から除外されるものであり、控除は課税対象となる贈与財産を計算した後に適用する制度です。贈与税率はカード利用額全体になおちに適用されるわけではない。贈与税率は、課税標準に応じて 10% から 50% まで累進的に適用されます。課税標準、税率累進控除額、1億ウォン以下 10% なし、1億ウォン5億ウォン以下 20% プル1、1000万ウォン5億ウォン超10億ウォン以下 30% で6000万ウォン、10億ウォン超30億ウォン以下 40% で1億6000万ウォン。30億ウォン超50%と4億6000万ウォン従って、 カード利用額になきしに50%をかける方法は正確ではありません。課税対象となる贈与財産を合算し、適用可能な控除を差し引いた課税標準に累進税率を適用する必要があります。例えば、成年の子供が親から10年間で合計6000万ウォンの課税対象となる利益を受け、他の贈与や別途の控除がないと仮定すると、直系存続からの贈与財産控除後、1000万ウォンを差し引いた1000万ウォンが課税標準となる可能性があります。この例は計算の仕組みを説明するためのものであり、実際の税額は贈与の時期、過去の贈与、申告の有無、個別の控除によって異なります。税金を申告しなければすべて刑事処罰されるのか、贈与税が発生したにもかかわらず申告または納付しなかった場合、本税のほかに無申告過申告加算税と納付遅延加算税が課される可能性があります。しかし、贈与税を申告しなかったという事実だけで、すべての事例が直ちに刑事処罰につながるわけではありません。詐欺その他の不正な行為によって租税を免れた場合には、租税反処罰の問題が別と生じる可能性があります。単純な過誤、課税対象となるかをめぐる争い、故意の隠蔽行為は法律上区別されるため、具体的な事実関係を確認する必要があります。贈与税の申告期限は、原則として贈与を受けた日の属する月の3、2から3ヶ月以内です。カード決済が繰り返されると、贈与時期と金額の算定が複雑になる可能性があるため、多額の利用が継続していた場合は、税務の専門家または管轄税務署に確認することが安全です。安全な代替策と記録管理の方法、子ども名義の家族カードを利用するカード会社が、子どもを家族会員として審査し発行した家族カードは、親の現物カードを貸すこととは異なります。カードに実際の利用者の氏名が表示されるため、名義の不一致に関する問題を減らすことができます。発行可能な年齢や条件は、カード会社ごとに異なります。ただし、家族カードはカードの使用方法に関する問題を解決する手段に過ぎず、贈与税を自動的に免除するものではありません。親が家族カードの代金を負担して、子供に経済的利益を与えた場合、生活費の非課税及び贈与財産控除の対象となるかを別途判断します。支出目的と生産履歴を残す次の記録は、カードの使用と贈与の有無を説明する上で役立ちます。カード利用明細書と領収書授業料、病院代、家賃など、支出目的を示す書類、子どもが親へ返済した口座申告の履歴、共同生活費を分担した精算表、実際の貸す気であれば、貸す気金額、利息、満期、返済履歴、重要なのは、書類の名称よりも実際の取引です。借用証書があっても返済していなければ、贈与と判断される可能性があり、別との契約書がなくても、直ちに全額を精算した履歴が明確であれば、贈与ではないことの根拠となり得ます。状況別の主要判断表状況、カード関連のリスク贈与税に関する判断、子どもが親のカードを長期間保管し、自由に使用、譲渡禁止及び薬価違反のリスクが高い親が決済代金を負担すれば贈与となる可能性あり、親の用事として親の物品を一度決済。具体的な使用経緯の確認が必要、子どもが利益を得ていなければ贈与ではない、子どもが使用し、直ちに全額返済、他人名義のカード使用という問題は残る、実際の返済が確認できれば、贈与の可能性は低い、扶養中の子どもの通常の食費授業料を支払う。家族カードなど正式な手段の利用を推奨、直接消費された通常の生活費、教育費は非課税となる可能性あり、独立した子どもの高額な消費を親が継続的に負担、薬価違反及び譲渡と判断されるリスク、課税対象となる贈与とみなされる可能性が高い。正式な家族カードで生活費を決済、カード名義の問題は、軽減、支払目的と規模に応じて別途判断、最終整理、親が許可したという理由だけで、子どもが新名義のクレジットカードを自由に使用できるわけではありません。カードを渡して独立して使用させた場合、法律上の譲渡に当たるかという問題や、カード薬価違反の問題が生じる可能性があるため、必要な場合は、子ども名義の家族カードなど、カード会社が認める方法を利用する必要があります。税金は別の問題です。親が子どもの個人的な費用を無償で負担すれば、贈与となる可能性がありますが、扶養が必要な子どもに、 社会通念に埋められる生活費や教育費を直接支払った場合は、非課税となる可能性があります。金額が大きい場合や支払いが反復している場合は、カード利用明細書と返済資料を保管し、10年間の過去の贈与まで合算して検討する必要があります。